商法第27問、2022年12月16日金曜日、問題。原告 X は取締役会設置会社である Y 株式会社、以下 Y 社というの株式である株主であるところ、平成17年6月28日開催の Y 社の株主総会、以下本件株主総会というにおいて、A らを取締役に選任する決議、以下本件決議という、がされたことに不満を持ち、本件決議の取り消しを求めて Y 社を被告とする訴え、以下本件訴えというを平成17年9月15日に提起した。X の言い分は、1、本件株主総会については他の株主 B に対して招集通知がされていないこと、及び2、本件株主総会は取締役会の決議なしに招集されたことである。この場合について以下の問いに答えなさい。1、X の言い分1についてどのような問題があり得るか論じなさい。2、X が本件訴え提起時には言い分1のみを主張しており、後に第一審継続中の平成18年1月20日の口頭弁論記述に至って初めて言い分2を主張した場合、どのような問題があり得るか論じなさい。3、本件訴えが控訴審継続中の平成19年6月27日に A らが任期を満了して退任し、同日開催の株主総会において次期の取締役が選任された場合、どのような問題があり得るか論じなさい。4、本件訴えについて平成18年5月30日に本件決議を取り消す旨の判決が下され、同判決が確定したが、判決確定前の平成18年3月31日に A らが構成する取締役会で代表取締役に選任された A が取締役会の承認を受けた上で、Y 社を代表して Y 社所有の不動産を C に売却する契約を締結した。この売買契約についてどのような問題があり得るか論じなさい。回答。第1括弧1について、縦1、株主総会を招集するには株主に対してその通知を発しなければならない会社法以下法令名省略299条1項、B に対する通知を書く本件株主総会の招集の手続きには法令違反があり、本件決議には取り消し事由がある、831条1項1号、最も他の株主である B に対する通知の献血を主張する法的利益が X にあるのか問題となる。縦に決議取り消しの訴えの趣旨は個々の株主の利害を超えて公正な決議を保持する点にある。そして、他の株主に対する招集通知漏れであろうと、決議の公正を害する恐れがあることには変わりない。条文上も株主831条1項中書きと定めているだけで、特に制限を設けているわけではない。したがって、この点は肯定的に返すべきである。縦3よって X は他の株主に対する通知が欠けた点についてもそれを取り消し事由として主張することができる。第2、括弧2について、縦1、株主総会決議の取り消しの訴えは決議の日から3ヶ月以内になす必要がある。831条1項中書き。X は決議の日から3ヶ月以内に訴えを提起した上で、3ヶ月計画に新たに言い分2を追加主張している。このような主張は許されるか。縦に、確かに3ヶ月要件は訴え提起にかかる出訴期間を定めたものであり、訴えの提起自体は決議の日から3ヶ月以内になされているので、特に問題はないかにも思える。民事訴訟法上も時期に遅れた攻撃防御方法同法117条に当たらない限り、適時に成立すれば足りるとされている同法156条。しかし、法が期間制限を設けたのは、株主総会決議が取り消されるまでは一応有効として取り扱われており、会社の業務をそれを基礎に執行されている以上、瑕疵のある決議の法的効果を早期に安定させる必要があるからである。そして理由の追加が無制限になされては、会社はその手続きが取り消されるのか否かについて予測を立てることが困難になり、業務執行が不安定になる。そうだとすれば、法は3ヶ月計画後に新たな理由を追加することも許していないと返すべきである。X が2の言い分を主張したのは決議の日から3ヶ月を経過した後であるから、2の主張は許されない。第3、括弧3について、縦1、A らが任期満了による退任し、次期の取締役が選任されているのだから、A らを取締役に選任することを内容とする本件決議を取り消すことについて、訴えの利益が消滅するのではないかという問題がある。縦に、訴えの利益とは、訴訟制度を利用して紛争を解決するに値するだけの利益、必要性のことを言う。 役員選任の総会決議取り消しの訴えは、形成訴訟であって、決議を取り消すことによって取締役の地位を否定することを目的とするものであるから、その目的達成をすることができなくなった場合には、訴えの利益を欠く。本文では A らが退任し、次期の取締役が選任されている以上、特別の事情が存しない限り、株主総会決議を取り消しても上記目的達成をすることができなくなるのであるから、訴えの利益は消滅すると解する。立ち算したがって、特別の利益が事情が存じない限り、本件訴えは利益を欠くものとして却下される。第4、括弧4について、立て1、本件決議が取り消されたことにより、本件決議は訴求的に無効になる。839条反対解釈。したがって A らも初めから取締役ではなかったことになる。よって、平成18年3月31日に A は Y 社を代表する権限はなく、A が Y 社を代表して締結したシートの売買契約は Y 社に帰属しないことになる。立てに、もっともこのような結論を貫徹すると取引の安全に基る。括弧1、そこで取引当時有効な代表権を有していた A と取引を行った C の利益状況が代表権を有すると認められる名称を付した取締役と同筆記をした第三者と類似することに鑑み、354条の累推適用によって保護されるべきであると考える。括弧2、そして354条は善意とのみ規定しているが、無重過失まで要求すべきである。重過失は悪意と同等に評価すべきだからである。なお、A は取引当時有効な代表権を有していたのであるから、善意無重過失の対象は本件決議に取り消し原因があることである。立3、以上より C が善意無重過失である場合には、Y は売買契約上の責任を免れない。以上。